2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
じゃあ今日もわざわざ今日タイミングがねたまたま取んなきゃいけないから、
はい、
誰か喋るやついねえかなって今日もそろそろ思ってた時に慎太郎がさ、なんだっけ、あのいろいろこう話してた時に、
うん、
なんかこうハリルの話、
うん、
田島の話をこうやってたんだけど、はい、ただ世の中の多くの論調はこう今はその代表のことでちょっとこう揉めるのはやめよう的な空気感あるじゃん。
今セネガル戦、第2戦のセネガル戦引き分けて勝ち点4になった時点で、
うんうん、
あとポーランド戦を残すという状況なわけですけど、うん、まあ、あのうるせえ、語るな、ぐだぐだ言うなと、
うん、
勝ったのに文句言うやつが、ああ、また出たよ、マニアがジャンルを滅ぼすみたいな、
うんうんうん、
必ずね、クソリップはマニアがジャンルを滅ぼす書いてあるんで、
うんうん、
それごとあの NG ワードにしとけば、クソリップは少なくなると思うんですけど。
まあでも、うん、俺が雰囲気的に感じたのは、最近君あの、
うんうん、
あのサッカーで飯が食えてきたじゃん。
そうですね、
割と
仕事が増えてきました、
ね、そうで俺としてはあの俺みたいにね、
うん、
サッカーで飯を食おうって思ってないから俺は、うん、ちゃんと本業があってちゃんとそこで飯を食えててかつあのゲリラ的な手法の中でバカだうんこだって言っていうのが成立してるじゃない。だけど世の中の人たちのそのこのさっきも先週も話したけどやっぱサッカー知らないんですよ。
そりゃそうですね。
もうあのもうとのつまり俺思ったんだけどなんで日本のサッカーがこんなにそのいつまで経ってもなんかこうグズグズしてんのかなっていうのをやっぱり日本人ってねサッカー好きじゃねえと思うんだ。
これね僕ねちょっとこれはブラジルに行って思ったことがあるんですよ、
うん、
ブラジル人ってめっちゃサッカー好きじゃないですか。
そうだろ。
サッカー熱狂しててすごい詳しい人が多い、
うん、
と思うじゃないですか、
うん、
でも全然誰もサッカーしないと思いますよ。日本人の方がサッカー詳しいと思います。
ああそう
で、これ僕はその純ブラジル人とあんまり交流できないんですけど、
うん、
石川からブラジルに渡って50年、
うん、
ペレと同じをして、うん、ずっとブラジル代表を応援してるぞっていうおじいちゃんの家に泊まってたんですけど、
うん、
彼はもうサッカーめちゃくちゃ詳しいぞって丁なんですよ、
うん、
毎試合必ず見てるから、うん、ブラジル代表戦は、
うん、
でドイツ戦だったのかな、
うん、ドイツ
戦あの例のボロ負け7対1でブラジル負けた試合の前に、うん、ドイツは守りが堅いから気をつけろって言ってたんですよ、
うん、
と、うん、それをサッカー知ってるとはならないですよ日本では。もっとゲーゲンプレッシングっていう、
うん、
高い子がハイプレスをかけてきてそこからショートカウンター仕掛けてきて、
うん、
その時ゲッツェンの役割がとかなんか言ってるんですけど、
うん、
もう全然分かってないんだけどサッカーだって言って盛り上がるのがブラジルなんですよ。
いやでも俺が聞いた話によると、うんうん、それは自分の感想じゃん、
はいはい、
だから俺もほら別にそんなブラジル人にすげえ友達がいるわけでもないけど、うん、ホンダロックにブラジル工場ってなんだよ、
はいはいはい、
うん、でホンダロックにブラジル工場があって休みの日、
うん、
あのだから休憩中、
うん、
休憩中にみんなその芝生で裸足でボール蹴り始めるんだと。でそういうシーンがあってこいつらすげえサッカー好きなんだなって思ってで豊昇高校出身のブラジル工場に行ってるやつがじゃあ俺もサッカー混ぜてくれよって言って行くと、うん、俺よりうめえやつ誰もいなかったっすっていう風に言ってた、
うんうんうん、その通りだと思いますよ。
だから逆に言うと、うん、あの俺もその野球十何年もやってたけどそのうまかねえんだよ、
うん、
うまかねえんだよ、うん、だけどその いわゆる野球に対する愛情とか見方とかっていうのは多分中国の人、シンガポールの人よりは多分うめえはず。
多分イタリア人とかが野球語ってたら、イタリアはまあ結構強いんですけど、うん、
けど、
どこだろうな、ブラジル人が野球語ってたりしたら、ちゃんちゃらおかしいよと、俺のが野球知ってるよみたいな気持ちになるかもしれないですね。
では クロアチアの、うん、人がさ、野球を語ってて、いやバカ、俺の方が野球知ってるよって思ってたかもしれないけど、うん、でもクロアチア人なりの野球感があったりとかもしかしたらするかもしれないじゃん。それは僕から見れてない野球感だったりとかするから、それはあんまり関係ねえんじゃねえの。たまたまお前が泊まったところがそういう環境だったのかもしれないけど、
それはまあその例としては、うん、一番わかりやすい具体例はそうなんですけど、うん、もうずっといる中で、例えばワールドカップ反対もいっぱいあるし、うん、まあ、イメージとしては松本山がほどでは全然ないんですよ。その松本山がみたいな狭いとこでみんな山が山が言ってて、アンチ山がもいて、まあ、頭の8割は山が占めてるみたいな、そういう状態には全然なってなくて、関心ある人が半分いるかいないかみたいな感じなんですよ。街の中もワールドカップで全然盛り上がってないんですよ。でサッカー の、
うん、
書籍とか商品が出る、うん、で売れるかどうかって結構大事な指標だと思うんですけど、町の本屋さんっていうか一番大きい本屋さん、日本でいうと三省堂みたいなところに行ったんですけど、サッカー本なんか全然ありゃしないし。
なるほど。まあ、それはそうは言ったって、日本だって野球本が置いてるわけじゃないですね、本屋に。
ありますよ、野球本は。
それは後楽園ホールの下にある野球屋じゃねえよ。後楽園ホールの下のところはやたら野球とサッカーとプロレスの本は、こんな本あんのってのはあるけど、
例えば丸善純駆動の渋谷店でいうと、うん、大きい本棚4つ野球なんですよ、
うんうん、
でサッカーも同じぐらいあって、
うんうん、
で公務員試験も4つ分なんですよ、
うんうんうん、
で公務員試験と同じぐらい野球本があるんですよ、
うんうんうん、
でサッカー本も同じぐらいあるっていう感じなんですよ、うん、
いやそれはね、まあ東京だからだな、
うん、まあそれはそうかもしれないですね。
宮崎県で野球本置いてあるかっつったら多分置いてねえぞ。
野球本ってそんな発達してる分野じゃないんですよ。
そうで、仮にサッカー本を宮崎県で探すっつったって、俺の本ですら売れないんだから。
俺の本だからじゃないですか。
あ、そうか。いやだけど明らかに俺の本が世界で一番ホンダロックについて語ってるからな。
それはそう
だろ。それはそうだろ。それが宮崎で売れないんだから。
うん、まあ、本を読むっていうのが文化かどうかっていうのはまああるんですけど、
つかね、宮崎県人自体が本読まない。文字を読めないから。
教育水準が低いって
こと。そうそうそう、宮崎日々新聞の、はい、豚の価格しか見ねえから。豚肉の価格
載ってるんだ。
日々載ってるよ。豚、牛、鶏、それからピーマン絶対載ってる。
僕は一時期新米取ってた、新日曜毎日新聞を半年ぐらい取ってたんですけど、
新米取ってた、
結構知的な左翼系の
新米はエッジ効いてるよ。新聞は
下手すると朝日新聞とかああいうやつよりも
全然全然。だって新米の正月の特番にお礼を出すんだよ。
出てましたね、それ。
だいぶやべえ新聞だと思うよ、俺。
新米面白いよ。一回面白かったのがね、井戸をどう整備するかみたいな、
うん、
もう全然僕としては関係ない話なんですけど、うん、観光資源として井戸をどう使おうみたいなことをガチ議論してるんですよ、新聞で、うんうん、もうものすごい面白くて。
あそこのね、うん、やっぱね、長野県はね、長野県の人は思ってない、信州の人は思ってないかもしれないけど、うんうん、あの県はね特殊だから。
そうですね、
ものすごく特殊。もう他のねローカルとはってちょっと違う、栃木県や群馬県と違うんだよね。
もう僕もね、そうひしひしと感じるところで
感じるよね。
だから松本山がはその一番期待しているし、
うん、
明治安田生命の僕社内報に連載書いてるんですけど、うん、その最初にどこ行ったの、だんだん僕の評価が上がってきて、うん、こう旅費を出して、うん、スタジアム巡りをしてもらおうみたいなことになったんですよ、う
ん
う
ん、なんだよ、俺に連れてけよ、俺も。
そんな絶対明治安田生命に出れない人だと思うんです
よ。そうだね、そうだね。それはそうだね。
それ他の企業だし
ね。そうだね、そうだね。
で、その時なんかもやっぱ松本山川は一番地域密着ってテーマずっと言ってきてるので、
うんうん、
それとフィットするなと、
うん、
可能性もあるなってことで、
うんうん、
一番企画が通りやすかったですね。
なるほど。
北九州とか、他にどこだ、熊本、秋田とか、うん、いろんなその J1 じゃないとこも企画書出したんですけど、うん、やっぱりあの松本強いなと思います。
そうだね、あの、まあ、いいも悪いもあそこが特殊で J リーグ理念をすごく体現してるなっていうふうに思ったのは、うん、この前あの偉大なる革命書店の高文堂さんにあのサイン会と本をあのサイン会とトークショーをやりに行った時のその前にあのアルウィンでね、
はいはい、
あの社会人全社の予選のを、
うん、
アルティスタ浅間と上田ジェンシャンってカードやってた
の、うん、ジェンシャンサポーター増えたんですかね。
で上田ジェンシャンの、はい、ジェンシャン5を見に行ったんだけど、
はい、あれ6人じゃなかったでしたっけ。
ジェンシャン5っていうのが、ね、1人やったんですか。ジェンシャン5っていうのがいるんだけど、はい、ジェンシャン5は誰も来てなくて、ジェンシャン
来てないんだ、
来てなくて来てなくて
来て
なくて、で松本山雅の OB が何人も浅間にいるので、
うん、
まあ、それを見に200人ぐらいいたかな、2、300人ぐらいアルウィンのメインで、
それは
普通だったらあの年間シートでしか座れないとことか、記者席でも座れるぞみたいな感じで、みんな危機として記者席に座りに行ったりとかして、うん、なんかね、そういうところも あの時は記者席に座れたんだよみたいなね、そういう雰囲気もあって、
ん
なんかすごく良くて、あのそのいわゆる全社の予選を例えば九州で、
うん、
熊本で、福岡でやった時に、まあ例えばアビスパの選手が、じゃあ熊本の選手が何人か入ってるようなちょっと J リーグを目指そうかなみたいなチームが仮にあったとして、200人は来ねえぜ。
200ってすごいですね。
あのね、あそこはこの数年間でだいぶサッカーシーンが変わってきたね。やっぱりそう、あれを多分 J リーグはやりたいんだよ、
うん、
J リーグはやりたいんだけど、うん、基本的にサッカーよりも野球が好きだから九州は、
まあ、
どうやってもそれをその序列はひっくり返んないんだよ。
それはね、すごい難しい問題ですよね。
そう、それは福山そう思うよね。
もっとも、
福山もソフトバンクの方が好きだもんね。
ごもっともですよね。
ベースターズ、
ベースターズだ
と。ベースターズなこと
ない。帽子が。
でも、うん、それは感じるでしょ、九州にいたらね。
九州にいたらそうですよ。
それはもうね、間違いないのよ。
僕ね、愛媛でも思ったんですよ、うん、あの坊ちゃんスタジアムでやってる、うん、ちょっと名前忘れたんですけど、あの九州じゃない、四国リーグのチームの方が、
バカ、マンダレンパイレーツだよ。
マンダレンパイレーツ、違うじゃない、
マンダリンパイレーツ。俺ちょっと酔っ払ってるから、マンダリンパイレーツ、
お酒のせいにする。
マンダリンパイレーツでしょ、インディゴソックスでしょ、ファイティングドッグスでしょ、うん、ちゃんと覚えてますよ。オリーブガイナーリ、
街に行くとポスターの数とか見たりするんですけど、うん、やっぱり FMFC よりもそのマンダリンパイレーツの方が数が多いですし、
そりゃそうですよ、うん、ボッチャンスタジアムですよ。
場所が全然いいですからね。
松岡式ですよ、
うん、
知ってますか。
名前はどうかと。僕ね、あのホトトギスを創刊したと言われる地のそばの寺に行ったら、うん、あのホトトギスめっちゃ泣いてて、
うん、
キョッキョキョキョキョって泣くんですよ。
ほう
キョッキョキョキョキョキョキョキョ、
ありがとう、教えてくれて。
いつや猫八なん
だよ。猫八になるの。
いやもうあの結構ね、猫八さん、あの野鳥学会、野鳥会で有名で、
そうだね、
野鳥イベントでよく猫八さん来てるんですよ。
そうですか、はい、猫八師匠の今お弟子さんっているの。
あ、ちょっと僕全然知らないですけど、
あれなんか、はい、なんかいなくなっちゃうと困るよね、あの分野はね、江戸屋系は。
鳥の声真似ってジャンルはあるんですよ。例えば
これ何ですか、わかんない、おかしい。
これ赤ショウビンなんですけど、
ほう、
これ聞いた人が聞いたらもう赤ショウビンだと思います、
ね、君ね、はい、そっちに入った方がいいんじゃないかな。
ダメだって。
あの浅草園芸ホールに行った方がいいんじゃないかな。
サッカーってサッカーファンが少ないとかみんな言ってるじゃないですか。あの日本野鳥学会の東京の会員何人だと思いますか。
何人の。
3000人。
そう、
商売になんないぞこんなの。
いやいやいやいや、でも3000人が1億円ずつ出せばすごいことになる
よ。サッカーファンに1億円欲しいですよね。
いやいや、だからあの君はいつもなんかこうマスに寄ろうとするんだけど、そういうなんてインディーズのところで稼ぐようになった方がいいんだって。
まあ、野鳥はですね、野鳥は僕は趣味がいいかなと思って、 それはなんかあのそこで儲かるもんでもないんですよ。みんなボランティアで見守っているので、
うん、いやでも猫八師匠とか、
はいはい、
江戸屋系の直系の弟子になったら一生食えるよ。
だから落語家ってすごいありですよ。
ありありあり
あり、あの
ありありあり、
実際やっぱ相当もずっとあの笑いをエンタメされてたんですけど、消耗が半端じゃないですよ、ね、
うん、
でだけどネタも毎回考えるわけで、
そうで落語は古典だからちゃんと古典を踏みながら、うん、君がそのさえずりをしながらサッカーの解説をしたらすげえいいよ。
僕落語家になった方がいい。実際ね、その枕でサッカーの話をする落語家みたいのって、うん、すごい面白いなと思うんですよ、
うん、いやでもあのそういう風に人が商売をしないところで商売やった方がいいんじゃないかなっていう風には僕はいつも思っていて、
死神やってなんだそれは田島かみたいな、
そうでね、うん、僕がねちょっと話戻るんだけど、うん、はいはい、今朝方君のツイート見て思ったのは、はいはい、君はメジャーシーンであの飯の種にしようとしてる人じゃん。
うん、うん、ねそれはね若干誤解はあって、うん、しようっていうか代表なんて金にもならないし、
うん、
そのサッカーで金にするっていうのは大間違いだから、
うん、
どうでもいいやと、
うん、
でちょっとベビーフェイスなとこあったんですよプロレスラーでいうね、
うんうん、
だけど、うん、もう今回限りは本気でムカついたし、
うん、
まあ、仕事も見ない英語来なくていいと、
う
ん、でぶち切れたわけですよ。
ほうほうほうほう、
それ逆に仕事になったっていうところなんですよ、
うんうんうんうん、いやいやあのそれはいいんだけど、うん、そのあのそれはすごく 大切なことで、
うん、
あのいわゆるメジャーシーンに出るっていうのは、
うん、
偶然の産物であったりだとか、うん、時の流れにうまく乗ったりとかするっていうことはすごく、うん、あのあるんだよ。あの僕も芸事をやってたからそう思うんだけど、僕らが前やってた芸風は、
うん、
その今の芸この世の中でバズるはずがないんだよ、
うん、
僕が思うにね。当時のバブル世代だったから何でもやっちゃいけいけどんどんの一億総パーリーピーポーだったから、その受けてた芸風でもあったりとかも してたから、それはあの偶然の産物だったりとかするのかなと思うんだけど、俺が今あの君に心配してるのは、君のそのなんつうのかな、いい意味での ADHD 気質がね、
はい、
あのいい意味でのいい意味でのあのなんつうんだろう、あのその空気読めないアスペルガー気質がやっぱりそこの部分はやっぱりきっちりと抑えていかないと、メジャーシーンで飯食っていうのだいぶきつくなんだよ。
あのだからメジャーシーンで飯食う気もないんですよ。
いや だけど、うん、だけどその今得てるこの追い風の中でね、そうは言ったって飯は当然食えてるわけだから、うん、その中でやっぱり飯を食っていくためには、ああいう例えばこの今のその例えば代表がブームじゃん今、うん、この
ワールドカップの中です、ね、
そのすごくその何ハリルがおっこハリルでちょっとこう、うん、
解任からですね、
解任から少しボンって落ちてからあの西野に来て大して期待してないところが、偶然とはいえコロンビアのレッドカードを誘い、偶然とはいえセネガルと引き分け、
セネガル
と、
まあ、まあいいや、まあね、細かい話
で、ね、はい、で、いうふうになってきた時に、この上げ潮の中でそのとりあえずその君のその例えば教会批判だったりだとか、うん、あのハリルに対してのそのハリルを引きずり下ろしたその教会への不信だったり、うん、怒り、あなたが言ったさっきの怒りみたいな部分は、うん、とりあえずの部分において今そこで爆発させておくよりは、今の中での自分の哲学は持ちつつシニカルに批判した方がいいんだよ。
シニカルというのは霊障的で
こと、そういうこと、そういうこと、うん、でそれをなぜそういうふうにした方がいいかっていうと、うんうん、じゃあそのワールドカップが終わった後におそらく代表はまた強くなりませんよ、
うん、
正直言えば、
はい、
だって俺4年ごとに、
うん、
おばさんにオフサイド教えなきゃいけない国民なんですよ僕、うん、6大会連続でワールドカップに出てる国で 4年に1回休憩室におばさんにオフサイド教えなきゃいけないんですよ僕は。それは変わんないんですよ、この10年変わんないの俺。もうああまたオフサイドの説明かっていう話をしなきゃいけない。その それなのに、うん、オフサイドトラップってそのオフサイドを使った行動戦術をやったことに称賛する国民になりようがないんだよ。怖い。残念ながら、
うん
うん、
まだですね。
まだこうプロリーグができて25年、6大会連続ワールドカップ出場、うち2回か、グループリーグ突破してる国なのに、ね、コロンビアだって出れてないんですよ、
うん、
だいぶだってポーランドだって出れてないですよ。今年に限ってはイタリアもオランダも出てないんですよ、
うん、
そんなにサッカーにおいて、ね、日本は後進国である中で、協会が 俺からするとね、協会がいいはずがないんですよ。
はい、
いいはずがないですよ、
はい、
いいはずがない。だけどそこをそのいいはずがないことを俺は良しとはしてないよ、
うん、
良しとはしてないけれど、この今の時期に協会批判をしたところで、お前がその先の革命をしていく中で、これはねあんまりよろしくないんじゃないかなって僕は思った
の。革命というのはどういう、
だから例えばそのいわゆる等しくね、うん、日本が先進サッカー先進国並みに協会がちゃんとその代表としてのポジ、うん、そのいわゆる哲学を持って、ね、
はいはいはい、
やっていく国になっていくのかっていう。だってドイツなんてさ、
うんうん、
代表監督何年やってるよ。
あれもその結局一回発狂してああなったんですよ。
いやだから、うん、だから発狂してああなったんだろうけど、そこを踏まえてもそのドイツや例えばイングランドやそういういわゆるそのサッカーの先進国と言われてる人たちの、うん、そのところに関してまだそのレベルに日本がないじゃん、
うん、
だから僕が言う革命っていうのはそこに目指す道なんだけど、そこの中
相当の言う革命っていうのはあのプロレタリアート革命、プロレタリアの鉄を食わすっていう、
うん、
いやそういうのはそれはもう完全に下部リーグの話です、ね、
いやだから僕は別に下部リーグの流星だけが日本のサッカーを良くしようと思ってない、ね、うんうんうん、もちろん上がちゃんとしなければ下にも降りてこないし、うん、代表が強くなければ日本のサッカーも良くならないだろうなって思ってるよ、
うん、
思ってるんだよ実は。言ってない、興味がないっていうのは別にそこの上の部分を俺は今やることじゃねえなっていうことにおいて下をやってるだけで、俺が上も下もやってたらさ、俺何億円やったって金持たねえよ。ただでさえ俺浜松行っててさ女房に怒られないようにって餃子買ってくるの一番安い餃子どれかなとかやってるレベルでやってんのにさ、俺今ロシアなんか行ってたらもう完全に離婚だからな。
だから2本目の収録なんで相当だいぶ酔っ払ってらっしゃいますから、僕今5分ぐらいこそしか喋ってないんで。でもそれで僕はロシア行ってほしかったし、あの何ですかね、その技術的にっていうか、あの組織としてどうするかみたいなことって、僕アイトサウダーなんで、
うん、
結局関係ないっちゃ関係ないんですよ、
うんうん、
批評するっていうか、まあ、釘刺しとくぐらいのことしかできないんで、
うん、
確かにそれはおっしゃると本筋じゃないんですけど、
うん、
僕相当にはでもワールドカップの魅力をもっと体験してほしいなと思うところがあって、
うん、
実はですね、
うん、
ワールドカップは、うん、じゃないかなんですよ。
おお急になんだよテンションで、おお、
じゃないか、
じゃないか、
じゃないか。僕ね相当ほとんど喋ったことないぐらいの時に、うんうん、あの長野パルセイドの時かな、
うん、
南長野で、じゃないかやる動画を見たんですけど、
うんうん、
なんていいんだと思ったんですよ。なんかあの酔っ払った人いるじゃないですか、あの、
うん、
お前ふざけんなよみたいな、飛ばさねえよみたいな、
うん、
本当に酔っ払っててわけわかんなかったらしいんですけど、
うん、
でそれで突破してゴールライン行って、うん、古川さんとこ行って、うん、その喋るみたいな、ね、うん、あれすごい面白くて、
うん、
であれが実はできるのがワールドカップなんですよ。
なるほどなるほど。
あのナショナリズム対立とか言って言うんですけど、うんうん、現場は試合勝った負けたの後も仲良くコスプレして写真撮ってるんで、
うんうんうん、
まさしく今そこなんですよ、あれって。
そうそうそう、そうだよ。
で日本にいると今そこじゃなくなっちゃうところはどうしてもあって、
うんうんうん、
あのいつの放送なのかな、ちょっと前の放送でマーさんが結構言ってたんですけど、うん、あのそのサッカーを知ってるとか、
ちょっと待って、マーさんじゃないよ、ライト総長ね。 我々酔っ払ってたからスルーしちゃったけど、ライト総長ね。
マーさん誰ですかね。
誰だよ。
誰だよ。尾崎豊から真似してる。
そうね。そんなやつ
よく知らないですけど。よく知らないですけど。
兄の
話。割と顔が似てる人で、そうそう、あのライト総長って人がいるんですけど、あのライト総長が言ってたのは、そのサッカーしてるからとか言って偉いとか言うなっていう話で言うんですけど、現地観戦があって別にサッカー詳しいわけじゃないんですよ。ですから全然知らないって人の方が多いと思ってて、でもコスプレしてマドリードとして楽しんでて、帝として戦いだよっていうふうに言うわけですよ。まさに今そこをやってるのがもうあのワールドカップだと思っていて、もちろん今そこであるホンダロックの今そこって来年消えないじゃないですか。ホンダロックが今そこやってて、この日例えば居酒屋ムサリキありますよって言って盛り上がっても、次の試合はあるし、来年以降も試合あるんですけど、
まあ来年以降残留すればの話ね、
まあカテゴリー変わっても試合は、まあホンダロックが潰れたりとかすればあれですけど、
それも分かんないけどね、あるよ、
まあ、試合は基本的に続く前提でできるんですけど、はい、だからモロッコ代表とかペルー代表って、まあ、二度とワールドカップ出れないかもしれないです。
そうだよね、
ペルー代表なんて本当今そこなんですよ、でモロッコなんかもあのやっと勝ったりとか、やっと点入れて、国民大騒ぎなんですけど、勝って喜ばないで、点入れただけで喜ぶってすごい今そこじゃないですか、
今そこだよね、
でその日本代表が優秀だから嬉しいみたいな、そういうもうクソみたいな論調は、もうどうでもいいんですよ。相当やってほしいのは、なんか今そこでありうんこ守りでやるチームを、すごく評価するみたいな見方で見てくれる、ワールドカップを楽しんでもらえるとすごいいいなと思うし、そのためにはやっぱ現地に行ってほしいなと思ってて、
いや俺だって現地行きてえけど、そんな金も暇も
ねえ、いいじゃないですか、奥さんなんか別に探せばいいじゃないですか。
何言ってんお前。お前よく言ってんな、お前。そうか、その手があったか。さすが、お前。さすがだな、
頭いいでしょ。
頭いいな、お前な。俺もそうしようかな。
相当だって、65歳まで、ま
あ、そうだな、そうだな。どうせ人生一回来たら、女房一回じゃな。
次はルミコさん行けるかもしれない。
ルミコはいいな。
でも、それって、あの、マジレスすると、誰もワールドカップなんて行けないんですよ。
はい。
それは無理なんですよ。金もかかるし。あのめんどくさいし準備も、でもそこを4年かけて準備して行ってる人もやっぱいるわけで、
いるな。
それはサッカー見たいんだったらテレビで見りゃいいわけなのに、行くのは祭りを行きたいからだと、本当に。
いや、あのもう本当おっしゃる通りで、俺もあのオリンピックにね、北京オリンピックに行った時に、日本対アメリカ、っていう女子サッカーね、の3位決定戦を見に行った時があって、俺その時に日本の伝統芸は何だろうって思った時に、あ、これだなって思ったのは、加トちゃんのハゲ面と、あのちょびひげをして、腹巻きをして、日本の旗を持っていったんだよ。ね、もうここはもう日本の伝統
芸
したら、かっこいいかっこいいっつって、みんなでアメリカの人たちと一緒に写真撮るわけさ、中国人は微妙な顔してたよ、中国人は微妙な顔してたけど、あのそういうのがあって、あのそれはあのおっしゃる通り、そういうあの日米の中での、そのわだかまりもなく、そのサッカーのシーンを純粋に楽しむというところはすごくあの感じたし、
ね、運命の巡り合いなんですよ。コロンビアと前のワールドカップの試合コロンビアで、次コロンビアって、こんなことは何回サイコロ振っても起こらないんですよ。
なるほど、なるほど。
で、その運命で、で、コロンビア戦で僕現地で見てたんですけど、負けた後、まあ、虚しいわけですよ。
君はなんで3戦見なかったの？
3 戦見ましたよ。
え、見て帰ってきたの？
ブラジルですか？
いや、ああ、ブラジルね。あ、ブラジルの話ね。今回なんで日本にいるの？
あと、クビになったから金がなかった。
あ、金がなかった。金がなかった。だから一緒だよ、俺だって。
そう。だから、もう、これはですね、まあ、子供の年齢とかもあって、はい、行きたかったんですけど、ちょっとこれは行けなかったってことで、だから、そこは強く言えないところであるんですけど、相当ぐらいのお立場であればです
ね。私のお立場であれば。
やっぱりワールドカップ見てきたぞっていう体で語ってほしい。
なるほど。
見てないのに語れないじゃないですか。
あ、じゃあそういうことにしようか。
仮にホンダロック見たことない人がホンダロックこうだよって言ってたらどう思いますか。
いや、でも僕からするとね、ホンダロック全然見たことない人間がホンダロックって話題にするだけで勝ったって思うからね。
それは確かにそうですよね。
そう。だって俺この一回長野パルセイロと、 サヌキの入れ替え戦の時に、うん、俺が長野パルセイロのサポーターにシャアのコスプレでかかあの絡んでた時に、うん、あの津波さんが、うん、ホンダロックのサポーターもいますねって言った瞬間に勝ったって思ったもん。
あれあれかな、一緒にいた時かもしれないですね。
一緒にいた時だね。
ちょっと1分だけもらっていいですか。
どうぞ。
あの時のロック相当めちゃくちゃかっこよくて、ロック相当ってまあ正直人間としてどうかと思う時はよくある
じゃないです
か。
あるんだけど、
で、まあ、かっこいいかダサいかってダサい方だし、
ダサい方だし、
で、まあ、一緒には普通のおっさんなわけですよ。
おお、だいぶディスったね。
は
い
は
い、
でも、うん、あの瞬間しかもしかも衣装忘れたとか言って、うん、あの馬も取ってこいとか言って、うん、起点までとあの公園あの立ち館付きの起点に馬もに取りに行かせたりしてたわけです。でやっと揃って、うん、そのロクソともはもう緊張して何言ってるか分かんないんですよ直前は、うんうん、で行くぞってなった瞬間に、うん、後ろ姿がビシッと背筋が伸びて、うん、なんか本物のカリスマになったんです
よ。
めちゃくちゃかっこよくて、
ほう
だらら聞いてるかとか言った時に、うん、もう緊張とか全然してないし、うん、もうこれはもう、まあ、例えば悪いですけどアドルフ・ヒトラーだと、
うん、
もう
ほんすげえ例え悪いけど、
ね、例え悪いけどその本当にカリスマ性がある、うん、人になる瞬間があって、うん、僕その前 の、うん、あの車の後部座席に、うん、後部座席じゃない、トランクに荷物入れてて、うん、でトランクも開けれないんですよ相当は、うん、もう緊張して、うん、手がガタガタして、うん、で駐車場で裸になって着替えてるわけですよ。そういうとこ見てて、うん、まあかっこいいもんじゃないわけですよね、うん、でそれがそのサポーターの中に入ってって煽る瞬間は、うん、本物のカリスマになるっていうのを見て、
うんうんうん、
やっぱ相当はこの瞬間だけは本当にすごいなと思って。
でもね、そこにいた金井くんがね、うん、ゲラゲラ笑ってたよ。俺が着替えてるやつがかっこいいって言ってた。
あの本当あの青
回線は僕行ったの。
あ、そっかそっか。
トラメが持ってる時の相当は本当にかっこいい。
いや、であのあれは、うん、あの俺も演出で、
はいはい、
演出で。こんなにね、今俺仕事でただくたびれて、うん、スーツもあのヨレヨレで、
うん、
こんな疲れてるおじさんが言っても、あれダメなんだよ。
うん、
ああいう、あれはシャアという人間と少し近づけることによって、おじさん感を消すっていう、あの、そういう作業をしてるだけの話で、あの、君、だからちょっと話変わるけど、君もそういう風になっていかないと、
うん、
結局その道で飯を食える人としてはなかなかやっぱり厳しいから、俺はああいう小物のあの雑魚をまあ切って捨てる部分にはいいんだけど、うん、もう一つあの話からするとこの時代の潮流、この今代表をこうちょっと上げ潮になってる時のあの中村慎太郎の立ち振る舞いとね、でそれでちょっとこうってシューってなってきた時に、ね、
うん、
君のそのバーって砂上がこうなった時に中村慎太郎の哲学がさーって残ってきた方がかっこいいんだよ。かっこいいんだよ。
哲学で言うと僕の哲学なんて相当の猿真似みたいな。
いやいやいや、だからそれを今から作っていかなきゃいけなくて、でその作業をやってる最中にいつまでもその同じ論調でハリルの件だったり田島の件だったりっていうことをたしなめてることをずっとしていくことよりかは、よりかは今のところは静観だったり軽くシニカルに笑いを入れてね、例えばあのこういうサッカーをやりたいっていうふうに、まあ今調子がいいじゃない、調子がいい時に、あ、例えばだけどあの今の西野がハリルに見えたとか、仮にね、うん、に西野あれ西野あのハリル西野のコスプレしてるねとか、なんかそういうあのハリルをこうのやり方をあの踏んでるのが例えば今の日本代表だって自分がもし思うんだったら、そういう切り口で切っていかないと、今のさっき言ったみたいに4年に1回オフサイドを教えなきゃいけない国民に対して、今のお前の論調だけで言ってたら多分お前の格が下がるんだよ。そこを俺は今日は言いたかっただけ。
僕のこと考えてくれてるの？
当たり前じゃねえかよバカタレ。ただその俺もつかずあの離れずいるのは、 そうは言ったって自分は自分で飯を食っていかなきゃいけないし、俺みたいにサッカーで飯を食っていこうなんて、これ俺これっぽっちも思ってないからさ。
僕も思ってないんですよ。
いや思ってないけど、現状まあ飯を食わなきゃいけないじゃない、そこで。
だからサッカーで収入にしても、うん、ワールドカップの時に今増えた仕事って、うん、終わればなくなるん
で。いやだから逆に言うと、ワールドカップの部分の一つ、そこをなくなっちゃっても一個何か一つその飯の食い縁として、ワールドカップといえば中村慎太郎だよなっていう風に何か残していけば、4年後にはまたその一つのウェーブが来るんだよ。だってあの俺みたいに固い仕事を世の中に持ってれば別だよ、うん、だけど君はそうじゃないんだから、だからそういったその時代の空気感をね、やっぱりこう読んでいくと、ただそういうその真面目な正論を繰り返してるだけでは、ちょっと今から先飯食えなくなるよっていうのが今日言いたかった。
まず正論を繰り返していることについては、もう僕もつまんないぐらい同じこと言ってるんですよ。相当は多分4月から僕は週に1回同じこと言ってるんで、うん、まあ、全部見てるとして8回ぐらい同じこと見てるんです
よ。いやそうだよ。
でそれってまあ見てくださるのありがたいんですけど、毎回違う人が見るんですよ、
うん、
それはもう役割としてしょうがないなと思ってて、うん、でインフルエンサーって世の中にいるんですけど、うん、あれと同じことを毎回言うんですよ、うん、何の発展もなく同じことばっかりコピーして言ってる人がインフルエンサーなんですよ実は、うん、でそれを手法を真似しようっていうのが1点、
うん、
で、笑いにするべきだっていうことに関して言うと、うん、正直文章で笑いするの下手くそです僕、
うん、まあそうかもね。
で
も今日はなんか 2,3 個面白かった、あの玉金の話とかめっちゃ面白かった
よ。 2,3 個じゃないですよね。
あの新ネタだよね今のね。あの有馬温泉の玉金のあの話は古典落語にいいよ。
で実はあのニコ生のしゃべれるチャンネルを完全に笑いに徹してるんですよ、
うんうんうん、
で例えばですけど僕受けたやつで言うと、まあ、受けた話でも面白くないんですけど、あの西野さんがコロンビア戦ですごい顔してたんですよ、パニックみたいになって感じで。西野さんか自分の家火事で焼けたみたいじゃないかみたいなこと言って、うんうん、結構ニコ生的に笑いになったりとか、うんうん、そこでなんか戦術的な話とかする人は横にいるんで、僕はもう完全にエンタメに徹してるんですけど、ツイッターは割と真面目な路線なんですよ。だからニコ生見てください。
まあ、ニコ生は俺金払わないから見れないんだけどさ。まあ、いや、自分としてそれが、うん、そういう論調の中で、自分で確固たるものがあるっつうんだったら、うん、別に、俺18歳のクソガキに話してるわけじゃないんで、うん、別にそれはそれでいいんだけど、ただ、お前のツイッターはなんか違うな。
違うな。
そう。どうっつったら違うか分かんないけど、なんかね、やっぱ笑えねえんだよな。
笑わすつもりも
ない。なんかな。
いやでもね、ちょっと間違ってて、これもあれですよ、あのぶらり旅の乗らない時の話ですけど、これはもう、うん、相当別に笑えるわけじゃないんですよ、うん、ツイッターは、うん、相当のツイートでいいのってクソ真面目なやつなんですよ。怒っててクソ真面目なやつで、うん、笑ってるやつは大体滑ってるんですよ。喋る時はめちゃくちゃ面白いですよ、うん、この牛群とかめちゃくちゃ面白いですけど、うん、相当のツイート見て笑った人多分この世にいないですよ、
ね、いやでも、
はい、
いやちょっと俺ね、でも確かに、
はい、
バズる時は、はい、バズる時は
真面目なやつでしょ。
確かに真面目なやつ、はい、それは意図的に、
うん、
こんなネタバラシしたらいけないけど、はい、ちょっとこうなんかこういろんな段階があるんだけど、うん、こうグッと上がってきた時にわざと真面目な話するんだよ、
うん、
で真面目な話した後に熟女の話って落とすんだよ俺。それはもうね、絶対自分の
それはね、分析家の広瀬忠さんも真面目な分析した後にパフュームの話をして落とすってこと、
そう
全く同じことやってる、
そう同じことをやってるんだけど、うん、お前の場合は周りから見るとなんつうの、このやっぱやっかまれるんだよ。
やっかまっていいですよ
別に。やっかまれるね。そのやっかみは別に俺がやっかまれてるのとはちょっと種が違うんだよ。
うん、かもしれない。別に代表なんてそれ浮ついたもんなんで。
そうだからそこをお前が空気感的にちゃんとしっかり抑えとかないと、そこの世界でもっと飯を、例えばさ、
飯はいいんだって、だから
俺はお前が飯を食うようになってもらわないと革命が先に進まないんだよ。
いやじゃあそれはだって
それはお前がもっと代表のことを俺につぶやいてくださいっていうように、お前が代表のことをちゃんと論じるようになる論客になってもらわないと変わっていかないんだよ世の中は。 分かる、そこは、
はい、
俺みたいなあのこの何あの走行あの妄想クッキーの人間じゃないんだよな、空なんだっけ空想モッキーじゃなきゃ、なんかあの朝立ちモッキー
そう、おじいちゃん酔っ払ってきたけど大丈夫
そういう
お薬ないですか、
そういう話じゃない、だから俺としては今が一番ちょうどチェンジの時だから、うん、君はだからそこが俺としてもうちょっとそのプロデュース的にちゃんとしっかりしていた方がで、俺がねちょっとやっぱ気になるのは頭がいいだけに言われてることは分かりますよだけど俺はこう思ってるんですっていうところをもっとなんか客観的に見れるようになってくるといいかなと思うじゃん、いいと思う、はいはい、だから宇都宮さんって偉いなって思うのは、うん、あの人って敵も多いけど、うん、あんまりね大きな喧嘩をしないんだよ、
うん、
喧嘩しない、その分自分のステージを一個一個こう上げていくことができるんだね、だから今ワールドカップ1ヶ月も2ヶ月も行けてるわけですよあの人は、うん、そういう風にしていった方が発信は絶対多くなるわけだから、君があの今いろいろあって見に行けないのをよく知ってるけれど、そういうことをずっと繰り返していかないと4年後に1ヶ月2ヶ月サッカーで飯を食っていける人間にはなっていかないよっていう話、
だ飯食わなくていいんですよ、
いやいやだったらいいんだけどね、
サッカーではですね、ビジネスの記事とか書く方がサッカー記事より、うん、まあ、時間効率考えると3倍ぐらいなんですよ、
そりゃそうだ、
うん、だってサッカー記事なんて誰も買わないですよ、
そうそうそうそう、いやだから、うん、そこを感じさせないようにその例えばサッカーの部分で、俺は正直言えばお前が飯食おうと飯食えないと関係ないんだけど、お前がサッカーのことでちゃんと論客として成り立ってる方が俺としてはやりやすい、
うん、
だからあちょっとやっぱり空気的な部分において今は今じゃないんじゃないかなっていうところは
だからその、ね、
あった、
今なんですよ、
今なんだ、
今なんですよ、
なあ、
まあ、今しかない、そのセネガルに引き分けして、これ奇跡的な引き分けだと言われているんですけど、うん、セネガルがただモーリーヌは1位抜けするって言ってるぐらいなので、もうその奇跡の勝ち点4の時だからこそ僕の発言見てイラッとする人も出てくるんですよ、
うん、
で普段は見もしないんですそんなことは、
なるほど、
同じことをまた言ってるんで、うん、また同じこと言ってるってそれはそうなんですけど、
うん、
これはで僕は別に代表でどうこうじゃなくて、結局 FC 東京にみんな来てほしいし、うん、できればあの J3 の FC 東京の方がいいし、でぶっちゃけ J1 より J2、J3 の方が面白いんですよサッカーは、
うん、そうね、
何が起こるか分かんないところも含めて、 J1 はなんか潰し合いになっていて、うん、何も起こらずに終わるしクソ試合多いと僕は思ってるし、うん、なんでそこまでたどり着くためにはもう 今ワールドカップを行われた時に語らなきゃいけないし、
いやいや語るのは構わないんだよ、うん、語るのは構わないんだけど、ハリルだ田島だっていう話を、あとそのいわゆる日本のその今代表の上げ潮の雰囲気をうまく使えた方がいいかなと思う、それをあのなんて言うだろう、逆に足をこうすくう感じで行くやり方よりかはリスクが少ないんじゃないかな
と思うんじゃないですか、うん、で僕あの相当に今じゃねえよって言われたツイートがあるんですけど、あれが結構300か400リツイートされたこともあるんですけど、うん、あのツイートでフォロワーが結構増えたんですよそれ別にフォロワー増えたから正しいとか全然ないんですけど、うん、
半分は敵だからな言っとくけど
まあまあまあまあそれはフォロワー、まあ、相当と僕のフォロワーで質が違うんで僕はもう心優しい人妻ばっかりフォローしてくれる、
なるほど、教えてくれないかな
であのそれはともかくですね、あのやっぱりそのやっぱちょっと違うとこもあるけど褒めたいっていう人もいるわけなので、
うんうん、
それはその姿勢も大事だと僕は思っていて、
うん、
今めちゃくちゃ褒めて後で怒ってもそれはそれでどうかと思うし、
うん、まあよ、まあ余計なことかなとは思いながらも今日はまあ気になったのと、
はい、
この時間をどうやって埋めるかっていう、あのライト君から早く送ってくれって言われてるから今日しか時間ねえよなと思って、
相当な一人喋りこれカットしないでつなげんのかって僕は心配でしょうがないんですけど、ね
まあ今日はでもまああ
いいですか、1本目は目を見て話してくれたんだけど、もうずっと天井見せたん
で。いやいろいろね、はい、俺も考えながら話すと、はい、天井のことを見るんだけど、はい、まあ今日はそういう話ができてよかったかなっていうのと、はい、あなたちょっと宣伝しなさいよ。
何の宣伝？
ここでなんかイベントやるでしょうよ。
売れてないよ。
ああこれ放送いつですか？
いや放送だから合わせるからさ。
放送は4日の前
だから、ここでのイベントの告知をしてください。どうぞ。
7月4日にワールドカップのグループリーグを振り返るっていうイベントを、サッカーの戦術分析家のイホロイ正さんと2人でやる。イホロイ正さん。
イホロイ正さん。
500蔵って人です。
500蔵さんじゃないんだ、あれ。
イホロイです。
イホロイっていうんだ。
どっかに多い名字だって言ってましたけど。
へ
ぇー。と2人でやることになっているので。
じゃあ、戦術論と、君の。うん、もう代表論がここで聞けるってことね、
うん、はい、
分かりました。チケットがね今のところまだ余ってます
だって
まだ完売してます。
7月4日何時から？
7月4日7時かな、
うん、7月4日、7時、高円寺の、うん、フットボール居酒屋スポーツ居酒屋、はい、起点において7時から、中村、慎太郎と500蔵さんイホロイさんがトークイベントやるのでぜひ来てください、
はい、ということです。
よろしくお願いします。本日は、はい、君
相当も忘れてますが、鳩吉と偏差値上等兵という名前をかつていただいたことがある、作家の中村慎太郎でございます。
はい、真のフットボール革命の指導者ロック総統である、これは革命である、みんな